ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今週末と近づいてきましたので、ライブのお知らせをここでさせていただきたいと思います。ラオスフェスティバル2025、今年もこちらのイベントで歌わせていただきます。5月24と25土曜日日曜日2日間開催されるラオスという国の大きなイベントです。音楽も楽しめますし、ラオスの美味しいフードもたくさん出ますので、ぜひ皆さんゆっくり一日楽しめるようなイベント、遊びに来てください。私が歌うのは5月25日日曜日です。お時間は2時半から2時55分まで、こちらのお時間で歌います。会場は代々木公園イベント広場野外ステージです。私の他にもたくさんのアーティストの方が歌いますので、ぜひいらしてくださいね。お待ちしています。そして今日はですね、モノマネ芸人のまっちゃまさんという方がゲストにいらしてくださるんです。まっちゃまさんはそのお名前からも想像ができるかと思いますが、松山千春さんのモノマネでご活躍の方です。今日いらしてくださると聞いて、私もお家でちょっとね、昨日とかもいろいろ映像とかを拝見してきたんですけれども、見た目もそっくりだし、その歌声も本当にびっくりするぐらいそっくりでした。どんなお話が聞けるのかすごく楽しみですね。皆さんもぜひ楽しんでください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはモノマネ芸人のまっちゃまさんです。こんばんは。
はい、こんばんは。松山でございます。
あ、松山さん。
果てしない大空と広い大地のその中でってな感じでモノマネをさせていただいております。まっちゃまです。よろしくお願いします。
すごいですね。
いやいやいや、もうワンフレーズですが、
松山さんがいらっしゃいましたね。
頭もすごいでしょ。
いや、
これは今日のためにしっかり、ね、そうですよ、毎回仕事のために撮ってくるんですから。
すごい、ありがとうございます。
本当はほら入るでしょ、本当はこうやって分かるでしょ。そのために今日も光らせてやってまいりました。
どうもありがとうございます。お会いできるの楽しみにしてました。
はい、
まっちゃまさんってもうお名前はそのまま、
そうですね、松山千春さんの松山をちょっともじって、
へー、
まっちゃまで、はい、
いやー素 敵ですね。そして今、一曲目にね、歌を皆さんに聴いていただいていますけれども、はい、君への思い、この曲は？
これオリジナルなんですよ。私、まっちゃまの。
そうなんですか。
で、曲はちょっとある方に作ってもらって、ほんで詞は、私、まっちゃまが。
はい。
はい、つけまして。
作詞は以前からされてたんですか？
いや、してないです。初めて。初ですよ。
初めてですか。
そうですよ。
曲をいただいて。
曲をいただいて、2曲いただいて、それで1曲1曲こう作るんですけど、まあ、初めてのことだったんですけど、
はい。
でもね、これね、ぶっちゃけ本当1日、もう一晩で、私は書き上げました。
そうですか。ちょっと作詞の才能が。
ねえ、ねえ、もしかしたらね、あるのかないのか。なかなかそう。まあだいぶ前ですけどね、2006年とかぐらいに出したんでね。まあ自主で出したんで。
噂によると、はい、この曲が聞こえてくるとみんな、あれこれ松山さんの曲かなってちょっと迷われるとかって。
そうなんですよ。これをね、買われた方はね、相当例えば車の中で CD かけたりして、
はい、
ねえ、隣に初めて聞く人なんかいたりなんかして、そしたら、ね、あれ松山千春さんのこの曲あるんだねみたいな、なんかそんなこと言う話をそうされる方もいますんで、
やはりレコーディングの時はちょっとこうより松山さん、
そうですね、もう曲もそういうちょっとオーダーで言ったんで、ちょっと千春さんっぽいやつで、でこっちもちょっとそれに寄せて、もちろんね、モノマネの
そうですね、
あえてそこは狙って作りました。
自然に歌おうと思うと、やはりその松山さんの曲じゃなくても松山さんっぽい雰囲気って、
そうなんですよ、これが
染み付いちゃってますか。
そうなんですよ。
やっぱり
これがもうね、小学校じゃないや、中学校が中学校1年からもう高校3年までもう毎日それこそ夜寝るときはシャルさんの欠かさずにずっと聞いて、で高校ぐらいになって、
はい、
カラオケとか行くじゃないですか、
はい、
ね、そしたら周りがあれなんか似てんじゃないみたいな、
え本当に
そう、でこっちはほらそれしか歌ってないから、ね、聞いてないからそれ風にしかね歌えないじゃないですか。本当だったの。そっからです。そっからね、周りがそれで喜ぶし、なんかもっと似てる似てる。
歌って歌ってってなります
もんね。こっちはもっと寄せてみたいな。そんな感じで、それがきっかけですね。
自分で最初はこう練習して、より、あ、こういうふうにやるといいのかなとかっていう時期もあったんですか？学生の頃は。
そこまでないですよね。練習してって感じもなく、やっぱ好きで聴いてる。
で、自然に。
好きで聴いたりね、DVD 見たり。しながらですね、やっぱ好きだからできるのかなと思いますけどね。それだけね、見るし聞くし、興味があれば、
そこからこうこれをちょっと仕事にしてみようかなみたいに思い出したのはいつ頃なんですか？
それをやって、ほんでまあいろんな仕事を転々として、ほんでもともときっかけって言ったらあのコロッケさんなんですよ。モノマネのコロッケさんが昔、
はい、
ねえカツラかぶってこうチラシを歌ってパカパカやってた時あったんですよ。
はい、
そう、それを見てあんまりリアルな世代じゃなかったんで。で、本物はどうなのかなと思って、千春さんの本人の CD 借りて、ほんで聴いていくうちにファンになったっていうところなんですよね。
そうですか。
そんで、そのコロッケさんの付き人募集があったんですよ。はい、求人誌に。
はい。
当時の求人。すごくないですか？
すごいです。あのコロッケさんですもんね。
そう。ね、こうめくってったら、ね、付き人募集ってあって、あら、これは、シャルさんをね、教えてくれたきっかけの人でもあるし、ね、自分も今こうやってね、モノマネもちょっとこうやってるし、って言ってすぐ電話して、
はい、
そしたら、まあ何人かいたらしいんですけど、もうその中でも付き人慣れて、
うわ、すごいですね。選ばれたんですね。
そうです。ほんで2年弱ぐらいですかね、付き人をして、で、抹茶まっていう芸名もつけてくれて、で、それがきっかけ、というかもう世界のモノマネとかね。
そうなんですか。
そう、だからめっちゃついてますよね。
すごいですね。でもやっぱり付き人をしながらコロッケさんからいろんなそのモノマネのヒントだったりアドバイスをいただいたんですか？
そうですね。特にね、あしろこうしろはないんですけど、まあでもね、一番モノマネ界でね。
そうですよね。
トップの人のを。
そうですよ。間近でずっと、ね。
間近でこれ見れるっていうのはもうそれだけで。
そうですよね。何を言葉以上のね、もう姿を見てて学ぶことも多いですもんね。
そういしね。もう早替えとかもバーってきたら帰省のもう大変でしたけどね。もうてんやわんやしながらね。
そうですか。
やってましたけどね。まあでもそういう経験があってね。世界ちょっと知れて。はい。
いやいや。
そうなんですよ。
ものまね芸人さんとしてお仕事がスタートして。本当に数多くのステージをね、こなされてると伺いますけれども。
はい、そうですよ。47都道府県。 ね、全部回れたし。
もう全部行ってらっしゃるんですか。
なかなかこの仕事をしてなかったらね、それはなかなか全国、その40だら都道府県は、なかなか回れないじゃないですか。まあそれもね、お仕事で回らせてもらって。
松山さんのふるさとというと何県？
北海道なんですよ。
北海道。あ、はい、そうですよね、北海道だ。
だからやっぱ年間通すと営業はやっぱり北海道が。多いですね。
多いですか。お客様の盛り上がりもやっぱり特別ですか。
やっぱね、やっぱり知っててくれてるっていうね、地元でやっぱり愛されてる人なんだなっていうところはね、感じますよね。食べ物もね、美味しいしね。
美味しいものいっぱいありますもんね。
北海道ね。まあ全国いろんなとこ行くからね。
そうですよね。
その中でもやっぱり北海道はもう平均点は抜群に高いですね。いろいろね、その値段とリーズナブルで美味しいのが食べれるのがやっぱね。それも楽しみですね。
やっぱりこうリピートする場所もきっとあると思うんですけど、食べ物は楽しみに行きますか？
そうですね。
またこの県行けるのか、じゃあ、そうそうそうそう、あれ食べに行きたいなとかって。
そうそうそう、ある程度もうね、北海道だと決まってくるし、あと意外と北陸なんかも美味しいですよね。意外と好きですね。富山とかもね、お米も美味しいしね。
そうですよね。
そう、白エビとかね、なんか美味しいのがいろいろあって、まあその各地各地ね、まあ、それも一つのね、
楽しみですよね。
全国で回る楽しみですよね。
でもそのステージでいろんな場所に行かれると、毎回このお客様は初めましての方もいらっしゃったりするので、はい、やっぱりその地元の方の心をつかむような何かこうトークだったり、
そうですね、
選曲だったりとかってことは考えられますか？
そう、なるべくその現場の会場の近くをなるべくこのリハーサルと本番まで結構 2,3 時間空くんですよね。
はい。
そうするとちょっと周りをこう散歩して、散歩好きなんで、もともと日課でもう1時間ぐらい平気で歩くのが日課なので、
まあ
そういう知らない土地を、まあちょっとこう、プチ迷子になりながら。方向感覚だけはあるけど、あ、こうなったら戻ってくるなっていう感覚はあるから、ちょっとこうね、バーっと行って、なんとなく感覚で歩いて、ほんで、その、やっぱりご当地のスーパーとかね。
ま
あ、そういうのあるじゃないですか。
そうですね。
まあそういうとこ入ったりとか、例えばそういうスーパーの名前を覚えておいたりとかすると、MC でこう喋った時に、ね、そういう人からしたらね。
嬉しいですもんね。そうそうそう。知ってるんだと思うますもんね。
さっきちょっとね、ここ行ってきてこれ買ってきたみたいな。
あ、じゃあやはりそういう風にして、地元の方にも楽しんでいただけるようになって、
そうそうそう、まあね、こっちも楽しいですからね、いろんなとこ行けてね、
いろいろね、
歩いて回るのも楽しんで、
お客様とこう交流したりとかもされるんですか？そのステージで歌を歌うだけでなく、
モノマネ芸人はもうね、大概恒例としてお客様周り、客周り、そうなんですよ。大大体するんで、だってご本人さしないでしょ、会場降りてね、行かないけど、
なかなか、
そう、偽物たちをね降りてって、やっぱりほら。特にこうそっくりさんとかだと、写真を撮りたい、
近くで
近く行って、
会いたいってなりますもんね。
そうなんですよ、写真撮って。ね、僕なんかだとね、頭触らせたりなんかして。
触らせてもらえたりするんですか、お客さんたちは。
そうそう、もちろん、全然。
どうぞって差し出す。
そうそうそう、なかなかこんな機会ないでしょ。そう、なんでこうってね。
触りますか、皆さん。
そうそう、もう縁起物ですから。縁起する人もいますけどね。縁起物ですからとか言いながら。
そうなんですね。
まあそういう交流もね。
どうされてますか、皆さんは。
いやでも結構触りますね、ちゃんとみんなね、いいリアクションで、
いいリアクションで、
多分初めての感じでしょうね、触ったら
人の頭ってだって
ないでしょ。しかもなかなか普段ねこういうヘアスタイルの人触れるってないじゃないですか。
ないですね。
だから結構ねみんな意外と興味津々みたいですよ。
そうなんですね、すごいサービスですね。
そういう交流もねしながらね。
ああ、じゃあステージの中でそうやってステージから降りていって、皆さんとこ
う、触れ合いがね。
触れ合いがあるんですね。
はい、楽しいですね。
楽しいですね。
そういうのがね。
こう全部生ですから、やっぱり時にハプニングとかそういうことはあるんですか？
まあいろいろありますよね。いろいろ回って、まあすごい強烈的だったのはね、この地方のね、ショーパブで、北海道かな、どこかな、苫小牧だったっけな、地方のショーパブがちょっとできていて、で、まあショーパブだからなかなかお客さんの流れも始めたばっかだとね、こう少なかったりなんかして、
はい、
ね、お客様が1名っていうのがあったわけですよ。
あ、もう
1名だってなかなかこれはと思いながらも、
そうですね。
そうなんですよ、1名様の前で。
なんて贅沢な。
やって、そうなのよ、ね。
お客様からしたらね、私のために。
そう、なんかパチンコで勝ったとか言いながらね、嬉しくなんかね、おじさん来てて。うん、そしたら、こともあろうか途中でね、携帯電話鳴り出しちゃって、お客さんの。
はい。
まさかの、一人しかいないお客さんなのに、え、だって、まあ、こともあろうか、またね、お客さんが、ちょっとすいませんって、ショータイム中にちょっと出入り口付近に消えて、
は
ぁ。すいません、ちょっと電話。 そしたら音響さんと二人で、ああマイクこうとだから行っちゃいましたねみたいな、そうですね、じゃあちょっと待ちましょうねみたいな感じで、
お客さん待ち
で、そうそうそうそう、お客さん待ちでお電話終わって戻ってきてまた再開したっていう、なんかそれは結構ねやっぱりなかなかちょっと今までの中でもいろいろあった中でもなかなか強烈的なね、
強烈
途中でお客さんがゼロになってちょっと音響さんとこうね雑談するみたいな、
お客さん待ちってないです
よね、ないですよね、ないですよね、ショーの最中にね。もうそう、そういうのが、ね、まあ、いろいろやってればありますよね。
そうですよね。そう、
まあ、東京ドームでもね、歌ったこともありましたしね。
東京ドームですか？
アメフトのオープニングなんか、開幕オープニング試合で、
そう、
イヤモニつけて。そうなんですよ。だからもうね、ああいう経験もなかなかね、できないですもんね。
すごいですね。
そう、だから多種多様ないろんなイベント、営業。ねえ。
じゃあもうどんな場所でも、お客様の人数がどんな人数でも。
そう。
もうどんとこいっていう感じですか？
そうです。もう全然、
う
ん、どんな状況であれね。まあこっちは別にやることはね、一緒なんだよね。別に人数が、そう、別に人数少ないから手抜くわけじゃないんで。
そうですよね。そうですか。
楽しみです。
その地域的なこうお客様のもの、まあ、お客様の盛り上がりの差みたいなものってありますか？ね、意外とシャイな県とか。
でもなんかそういうのよく聞きますよね。意外と名古屋とかが、名古屋がそうだとか、いろいろなんかいろいろ言う人はいろいろね、言いますけど、ほんまそんな感じたことないっすね。
そうなんですね。
まあ、あんまり自分自身がそんな気にしてないのかもしれない。そういうの、リアクションとか、客層とか。
いやー、上手、楽しいからじゃないですか。まあ、盛り上げるのが上手だから。
いやー、でもね、気にしてもしょうがないじゃないですか。もう出た、ね。もう出て歌えば、なんか分かってくれるんだろうなと勝手に自分の中で信じて。歌い出せばなんとかなるみたいな。
そうか、そうですよね。なんかそのモノマネのこのワンステージって、先ほどね、打ち合わせの時ちょっと話が出たりして、ある程度この曲をじゃあ今回歌います。で、ここで少しトークしますみたいなものを音響さんとちょっとね、お伝えしておいてから始めるとかって話があったじゃないですか。で、いざこうステージに立ったら、あ、世代的にもしかしたら松山さんの若い頃の曲を結構やっても盛り上がるお客さんの世代のそうだったなとかっていうこととかありませんか？
そうですね、そこで
変えたいなとか。
そう、ありますあります。そこで急遽入れる時もあるし、まあ一番多いのがお客さんからのリクエストでね、ちょっとこういう歌って、まあ本入ってないんだけど、
リクエストが来ること、
そう、入ってないんだけど、まあちょっとワンフレーズ歌ったりとか、まあどっかでもしかしたらこう差し替えたりもできれば差し替えたりとか、音響さんにちょっとね、ステージ上からね、ちょっと業務連絡して、ね、いうのもありますよね。まあ、それライブならではじゃないですか。そういうね。
じゃあやっぱりその場でそういうチェンジもあるんですね。
そうそう、それもありえます。
何曲ぐらいレパートリー終わりなんですか？松山さんの曲だけでも。
千春さんの曲だったらもう本当、そうですね、もう何曲なんだろう。大体ショーでやるのは、まあ大体でも10曲ぐらいですけどね、それぐらいのバージョンで短くしたりね、こうお客さんの回るときはこう長くして回ったりとか、レパートリーは持ってありますよ。千春さんの曲だったらもうそれこそ歌えとやれれば、まあカラオケが持ってないですけど、まあ全曲、まあ400曲から500曲ぐらいあるんでしょうけど、ちゃんとね歌詞が出れば、
うん、歌えちゃう、
歌えるぐらい千春さんも大ファンなんで。
そうですか。あ、でもそのモノマネでやる曲といってやっぱり皆さんがよく知ってる曲が多いので、そうそうそう、
やっぱそこはもう知ってる曲をなるべくもちろん歌います。
ようにされてる
ね、そう、代表曲しかまあ歌わないぐらいな感じですけど。
そうなんですか。
そうなんですよ。
わあ、すごいわ。私も知らないことがいっぱいあるので、すごい勉強になります。こうね、自然に歌えるようになっちゃったとおっしゃってたので、ちょっと質問として答えるの難しいかもですけれども、こう、モノマネをする上でなんかこう、なんて言うんでしょう、どういうトレーニングを、例えばモノマネしたいな、モノマネタレントさんになりたいなって思っている若い子たちとかが、どういうことを皆さん、どう日々どういう練習をしてたり、どういうトレーニングをしたりとか、されてるのかな、
ね、まあ、まず好きだが、好きで、まず見ることじゃないですか。見て。
研究するところから。
まあ、見る中見て、聞く、見て、今だったら、ね、映像がね、すごいですよ、YouTube とかでもね。
そうですよね。
そういう昔の映像か何からバー出てくるから、今の世代の子たちはね、そういうの多分見るのは、機会も、
ね、多い
し。でカラオケだって今みんな普通に行くじゃないですか、ね、
練習できる場所もいっぱい、ね、そうそうそうそう、ありますもんね、
一人でカラオケ行くのも多分今そんなね難しくないような時代だから、
うん、
で歌ってみて、 ね、ほんでみんなの前でね、聞いてもらって。まあ、モノマネも雰囲気からじゃないですか、結構ね。
雰囲気からなんですね。
そう。
松山さんもレパートリーが、ね、松山さんだけじゃなくて、いろんな方を歌われたりするので。
まあ、他ちょっとおまけ程度なんで、そんな。
でもきっと、その人によって声の出し方をちょっと変えたりとか、高さを変えたりとか、ありますよね。
そうですね。まあ、だから本当、カラオケ行くのかな、みんな今ね、行って、まあ今でも家でもできるんだよね、そういうアプリでね。
そうです ね、 ね、お家でもやれちゃいますもんね。
カラオケ、確かにそんなカラオケボックスがなくてもね、家で手軽にね、歌う機会がやっぱりね、多いから、とまた人前で歌うのはまたね、変わってくるからね。
ああ、そっか、そうですよね。
そう、家で歌ってる、カラオケでね、一人で行って歌ってるのと ね、
そうですね、
実際ね。
仕草とかはどうですか？こうやはり仕草も研究したりとか。
そうですね。もうそれもやっぱり、もう自分が入り込むと。
それも自然と似ちゃいました。
なんだろうね。自分はだから、
本当にそうなんですね。
そうなんですよ。千原さんはもう別にそんなに、そうなんですよ。そうなんですよ。
入ってきて
る。そう。なんか自分がこう、なんか勝手に降りてきて、もうグッて入ると、なんかもうなんか、よりよくこう、似てくるような。そうなんですよね。だからあんまりそういう苦労してっていう感じは自分の中ではないんですよね。
ないですね。
そう。だから本当、幸せですよね。
そ
んな好きな人のね、曲聴いてね、なりきって歌ってね。いや、本当感謝ですよね。それが仕事になってるってなかなかね。
そうですね。
ないじゃないですか。そういう意味ではね、本当日々そういう幸せと感謝ですよね。そうやってね、全国生まれてることがね。
そうですね。松山さんと出会ってなかったら、自分の人生はどうなってたんだろうって。
いや、本当そうですよね。そう。
ね、
確かに。
思っちゃいますね。
そう。だからご本人様にはね、ね、なかなか会うと誰と緊張するかって言ったら、やっぱり千原さん本人とね、今まで3回ぐらいちょっと、ねえ、お会いしたことがちょっといろいろね、関係者通じとかあったりなんかしたけど、やっぱ一番緊張しますからね。神様じゃないですか、もう。
そうですよ、ね。
自分からしたらね、らそれがなかったらね。
どんな印象でしたか、ご挨拶した時は。
いや、でもすごい優しかったです。ほんで、頑張れよって言って、そう、握手してくれて、一応存在は知っててくれてるんで、まあもうそれだけでね、もう十分ですよね。
嬉しいですね。
そう。
ご家族も好きだったんですか、もともとお家でかかっててとか。
いや、違います、全然。
違うんですか。
そう、違うんですよ。
最初に聞いたきっかけとかも覚えてないと思う。
私聞いたのは、さっきも言いましたが、コロッケさんのモノマネ。
そうですね。
モノマネを見て、あれ、本物はどうなのか。あそこまでぐちゃぐちゃにするけど、コロッケさんはね。でも、本物はどうなのかなって言って、聞いて。
素敵だなって、かっこいいな。
そっからもう全部アルバムを揃えて。
そうですか。
それをずっと聞いてた日々ですね。
同級生とかはそんなに。
そう、そうでもなかった。
そう。
当時はそうですね。
結構、
ね、バンドブームだったから、そういうね、ロックとか、バンド系のですね。ちょっと変わってたと思いますよ、周りでは。
そうかもしれないですね。誰って、むしろ聞かれちゃうこともあるかもしれないですもんね。
まあそういう意味ではね。そういう千春さんの、まあ、松山千春伝道師とか言いながらね、自分でもね、勝手に名乗ってますけど、まあそうやって知ってて、ね、知ってくれるっていうのが、こっちからしたらね、嬉しくてね。そう。ほんでまたね、地方いろいろ回ってて、あ、懐かしいね。じゃあちょっと千春さんの CD またちょっと買って聞いてみようとか、そういう人もね、いたりなんかしてね。
そうですよね。
なんか嬉しいじゃないですか、こっちからしたらね。
そうですね。久しぶりに聞こうって。そう、ね、きっかけになりますもんね。
そうなるとやっぱね。嬉しいなと思いながらね、やってますね。
生の、歌を聞きたいっていう方は、どうやって調べたら、松山さんの、
そうですね。
スケジュールなどはわかりますか？
各種 SNS もいろいろやってるんで、
あ、はい。
インスタ、ね、Facebook、X と、ね、まあ、松山で、ひらがなで松山で検索してもらうと、結構そっちの方にいろいろ最新情報とか、出てますね。で、毎月定期的に行ってるショーパブが、新宿の、そっくり館キサラっていう。
はい。
そこを月1回出てるんで。はい。
ワンステージどのぐらいの時間を歌われたりするんですか、キサラですと。
キサラだともうほんと10分ないぐらいですね。
あ、
で、だいたい6組ぐらい出るんで。で、トータル1時間ぐらいなんで。
あ、いろんな方も。
はい、そう、いろんな方も見れて。
ショーも楽しめて、という感じですね。
ぜひぜひそこはね、チェックしてもらった方が、キサラは面白いと思いますよ。
わかりました。わ
ですね。
そうですか、はい、じゃあもう本当に今多くのステージで歌われてモノマネをされてという感じですね、はい、なかなかプライベートのお時間もないかと思いますけれども。
いやいやいや、そんなことないですよ。
ゆっくりできる日はありますか？
ありますよ。もう家でね、もうネットフリ見たり YouTube 見たりしてますよ、
う
ん
う
ん、結構
映画見たりとか。そうそうそうそうそう、
もちろんもちろん。
あえてお仕事からこう全然違うものを見て楽しんだりとかも
大事ですね。
されますか？
はい。
お外に出るより結構家でゆっくり派ですか、お休みの日とかは？
結構ね、でも外出るタイプですね。
あ、そうなんですか。
そう、あと好きなのサウナとかなんで、結構やっぱりね。
ああ、いいですね。
そう、サウナ入って
健康にも。
そう、健康、あとウォーキングが。
あ、そうだ、ウォーキングを好きで。
大体そう、家の近くの河川敷をね、1時間から1時間半ぐらい歩いて。
1時間半歩くと結構な距離ですよね。
そう。
ゆっくり歩かれるんですか？
いや、早歩きで。
結構早く歩いてかれるんですね、
はい。いいですね。気持ちいいですね。これからもっと気持ちいい歩くのがね、ちょうどいいですね。
そんな季節にね、
そうなりましたね。
ね、そういう時音楽は聴かずに歩かれるんですか？
いや、聴きながら、もちろん千春さん聴いたり、ね。浜翔聞いたりいろいろしながら。
あ、やっぱりじゃあそこでちょっとプライベートとはいえ、なんかお仕事がやっぱりなんかどこかこうつながってたりとか。
まあ、ね、まあ、好きなんで聞いてます。
そうですね。そうか、でもお仕事じゃなくてもそうやって好きで聞くっていうのは本当にお好きなんだなってね、そうそうそうそう思いますね。そうですか。なんかあっという間にお別れのお時間が迫ってきてしまったんですけれども、はい、今日もう一曲聴かせていただけるということで、はい、
そうですね、私が
どんな曲なんですか？
ね、タイトルがね、もう前を向いて歩こうというですね、上を向いて歩こうのそっくりさんじゃないかみたいなそこは別に、そうそう、前をね、上ばっかり向いてたら危ないからね、
いや、
たまには前を向いて
そうですよね、
そう、ちゃんとした真面目な歌ですよ、ちゃんとしたね、めちゃめちゃ歌ですから、ちゃんと自分がね作詞をして、
作詞された、
そうですね、もう大好きな僕もこれは、はい、自分で書いて作ってながらも、あ、いい曲だなと思いますよ。
あ、ぜひ皆さんにじっくりと聞いていただきたいと思います、はいはい、曲紹介をお願いしてもよろしいですか？
は
い、
それでは抹茶まで前を向いて歩こう。
本日のゲストはモノマネ芸人の抹茶まさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
どうもママ。
こんばんは。
こんばんは。
いらっしゃい。
来ちゃいましたよ。私も
楽しみに待ってました
もう飲みたいってね、もう僕が引っ張られましたよ今日。
あ、本当に行こうよってさっきありがとうございました。
いやいやいや、こちらこそ。
私の別の仕事場へ。
あ、いやいや、こういう仕事場もあるんですね。いいですね。
そうなんですよ、
こういう空間ね。
そう、ちょっとゆっくりしてってください。
いいでしょ、
いいですね。
けどね、いつも僕しかいないんですよ、
ね。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ久々にこうやって、
そうです、
いいんですね。こう私も出ても
そうです、
お客さんの流れでね。
ぜひぜひお願いします。
ね、いっぱい飲みましょう。
そうです、いっぱい飲みましょう。
何飲みますか？
ね、やっぱりビールでしょう。
あ、ビールきますか。熱くなってきましたしね。
ね、今が美味しいっすよね。
ビール派ですか？
最初やっぱり最初はビールですね。いっぱいいっぱいビール。
じゃあ僕もビール行こうかな。
ビール行きますか？
はい、
わかりました。
キンキンに冷えたやつ。
オッケーです。ちょっとお待ちください。はい、お待たせしました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どうですか、冷えてる感じは。
すごい冷た
あ、やった やったやった
。いいな。
じゃあ乾杯しましょう。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。どうも。
ありがとうございました。乾杯。じゅんちゃん今日素敵なね。ちょっとみんなもう酔っ払ってますか。大丈夫。大丈夫ですか。
ママに酔ってる。
そう。そう、あまりにも今日この今の お店が過ぎすぎちゃってまだね。
過ぎすぎて本当ですか、
うん、こういう空間がまたね。
毎日でも来てくださ い、
嬉しいです、ね、
待ってますよ、まあ
ね、いつも通りのカレーにスルーされましたけど
今日素敵な歌声で酔いしれてしまいました、私の方が本当に素敵。
すごいですね、
本当に。
もうワンフレーズなんですよね。
いや
いやいや、そんなこと言っちゃいけ。
愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない。これぐらいまでですよ。
いやすごいわ。この距離で聞けるのはね、やっぱ特等席ですよ。
ねえ、うん、すごいね。
いやもうお店にはぴったりの曲ですよ、この。
最高ですもん。
いやこの距離で聞けるとはね。
いいお声ですね。
いやもう何もしてないですけどね。
艶やかないよ、ね、そこがまたすごくて、そのな自然大好きで大好きで、ね、
そうなんですか。ボイトレとかもしたことないんですよ。結構聞かれるんですけど、それだけ声出すってことはやっぱりトレーニング、ボイトレやっぱりしっかりなす、やったこともないし、
一度もないですか。
ないです。ほんでボイトレの先生とかにたまにこうってね、会ったりなんかね、しても、まっちょままやんなくていいんじゃないみたいな、大丈夫だよみたいな。
大丈夫だよ。
大丈夫大丈夫。そのままで、そう、そのままで全然もういいんじゃないって言われたこともあるし、まあいいのかな、別にそんなね、まあ、弱い方じゃないと、もそんな喉もそんなに弱い方じゃないんで。
そうなんですね、その自然体から来るあれなのかな。
でもなんか、いや、あの僕もね音楽やって出るんですけど、やっぱいい声してます。
本当ですか。
下から上までちゃんと出てて何よりも聞き取りやすいんですよ。
あ、そうですね、言葉もすごく聞き、お話も聞き取りやすい。
そこって重要じゃないですか。ママもね歌歌うからあれだから、
聞き取りやすい、
重要でしょ。そういう
と、まあ、言葉が伝わらないとね、やっぱりね、
うん、そうですよね、そこは大事ですよね。
そこだけ
大丈夫ですか。
いやいや、もうプロフェッショナルかなってすげえプロフェッショナルだと思いましたよ。
いやいやいや、ありがとうございます。いや、褒められたら伸びちゃいますから、ありがとうございます
褒められる伸びる
そうそうそうです、みんなそうですね、
みんなそうです
ありがとうございます。
いや、いいっす。いや、ちょっとね、僕ねすごく親近感を覚えてるんですよ、まっちゃんさんに。
どんなところ。
僕もね歩くんですよ。
好きなんですね、ウォーキング、はい、もう日課ですよ僕なんかも。本当
あの時間で言うと松山さんと同じぐらい、1時間
から1時間半ぐらい、
1時間半ぐらい、10キロから、
そうそうありますね、それぐらい。早歩きですか。
早歩き、
そこも早歩きでこう、
小走りになるギリギリ手前。
じゃ結構早い方ですね、
はい、
結構意外と早歩きでも、
それで、でもどんどんやっぱり限界の歩く速さだから、うん、どんどんゆっくりになっていくんですよ、うんうん、いかんいかんいかんってまたこう
でも本当早歩きがいいらしいですよ。
一番歩き
こそやっぱりランニングとかしちゃうよりも歩くので十分なんですよね。
そうです、
歩くのじゃないと膝も悪くしたら今度ね動けなくなるし、
カロリー的にもねそんな変わんないんだって。
ああ、う
ん、
そうなんだ。
で無理なくできるじゃないですか。
そうです、
ね、苦しくね、
そうです、
ゼーゼーなったらね、
もう嫌だってなっちゃいますよね続かないってなっちゃうから、
そうそうそう、ママ今ママも言ったけど続けたかったんですよ僕、
うん、
だから走るとやっぱり
ね
結構、
うん、それもそうね、
きついじゃないですか。
きついっすよね、
仕事もあるし。
そう
で、ちょうどいいのが歩くのだって、でいろいろ調べたらそんなに走るのと、あの、まあ、心肺機能を使うから走るのは、うん、そこは違うけど、カロリー的にも全然あれだし、
体のねその筋肉とかもいい感じでちゃんと、
へ、
膝にも負担ないし、
そうです、
そう、ね、一番いいんですよ。そのやっぱ習慣になるとあれですよね、もうなんか
癖になる
よ、ね、癖になる。もうちょっとね、もちろん雨とか降ったらあれですけど、もう天気が良かったらもう出ないとみたいなね、
俺そこ最近そこ対策しようと思ってて、アマゾンでちょっとあの雨用の、あの装備一式買おうかと思ってて、
もう雨でも行けるように、
ね、
もうそこまで
ガチでガチで。
でもそれもいいかもしれないですね、はい、逆にそれも雨にちょっとこう打たれながらも、雨の日のじゃあ靴もあれだし、
それ
用の
雨の日外出る時って絶対傘さすじゃないですか。でもそこカッパで
一時間
歩くってどんな気分になるんだろう。
確かにそれちょっと俺も
新しい
境地じゃないです
かね。確かに手両手空いてる
状態で、ね、それ自然ですよね。だって雨が降ってもね、
それもちょっと俺そうから多分そのカッパも技術的にすごい多分今いいのあると思うんですよ。ああ
そうするとね、いいですよね、染み込まないで。
そうですよ、染み込まないし、レインブーツも結構いいのあるし、
歩きやすいレインブーツみたいなの
もあるんだ。じゃあもう天気に左右されずにウォーキングできる。ちょっと今ねそれ聞いたらねなんか面白いと思った。
でしょ、
あえてちょっと雨の日に
ちょっと
行ってみたらやばいかもしれないね。
ちょっとお互い報告し合いましょう。
あ、そうですね。ちょっとねどうだったって今日雨すごいね。
行
きました
ね。楽しそうですね。
でもそういうの面白い。だそういう刺激っていうかちょっと欲しいっすよね。
欲しいっす。
やっぱりねなんかちょっと非日常な雨なのにウォーキングしてる自分。
しかも傘も差してない。
傘も差さないで。
そう。でも濡れないでこう歩いてる
自分
で。
そう。
いいかも。
いいかもしれない。
これから梅雨だしね。ちょうど今から。
でもサウナスーツみたいな感じになっちゃうかもしれないよね。
そうですね。
暑くて蒸れちゃって。
逆に。
うん。痩せちゃう。
多分ねぐちゃぐちゃになると思う。
多分なんかすごい蒸れそうですよね。
発汗ねしなするけど蒸発しないから多分ぐちゃぐちゃになると思います。
ちょっと調べなきゃですね。そういうウェアがあると。
まあでもあるよね絶対に。
ありますかね。
売ってると思う。
あったら絶対買っちゃうけど。
ウォーキング用のサム探したら売ってるはずなんで。
ウォーキングしてる時ってみんななんかこう考えてたりもしますか。なんか例えばアイディアがひらめくことがあるとか。
でも過去の考え、なんか考えてる時ある。なんか
考えてることあります。そう。
だから逆に音楽聴かないで何かずっと頭の中でこの空想とか妄想みたいな、こうなんかね自分の中でこのアイディアがこう湧いてくる時ないですか。なんか歩いてる時ってありますよね。
ありますあります。
そのためにあえて音楽じゃなくて何も聞かないで、そう自分がこうしたかったしたかったっていうことをしたいっていうことを考えながら行くと、あれこうした方がいいんじゃないかとか、なんかそれもあるらしいですよ。そのウォーキングの効果で。
そうある。
そうですよね。
ある
で、だから散歩した時にひらめいて、そうそれをメモって何かやるとか。
よくねその作曲の人とかもメロディーが降ってくるとか歌詞がね思い浮かぶとか話を聞くので、
いい運動なんでしょうね。
すごくいいと思います。
脳にもね、要するに
でも繋がってますから
ですよね。
フィジカルとメンタルは絶対繋がってるし、脳みそもねだって体の一部なわけだから。
そう
で松山さんと僕も今僕松山さんのおっしゃったこと僕もあるんですよ。いろいろこうひらめいたりすること、やっぱねでもね科学的にもう検証されてて、やっぱ浮かびやすいんだって。
そう
脳が活性化されるから、ね、それはもう実証されてるらしいですよ。
そっか、やっぱりいいことをやってたんだ。
いいことなんですね。
ウォーキング、ね、やった方がいいです。ウォーキング、
ね、そうですね。
なんでやり始めたんですか。
まあ、健康、まあ、意外と健康オタク系なんで、はい、そういう本とか読んだり、情報見たりして、でいいな。でサウナもねそういうあれあってきっかけがあって、そうサウナ行ったりとか、やっぱいつまでもねこう若くいたいじゃないですか。
そう
ですね。しかも歩きたい、いろんなところ行って、結局ね足が弱くなるともう外出んのも億劫だし、
マジでこれやんす、
本当にね億劫になるってもったいないですか。そしたらいろいろ例えば僕なんか地方行くといろんなところあるのに、だからなるべく外出て散歩して、まあ、情報も入るし、ね、せっかく行ったんだったら、ね、日本全国回ってても、はい、大体会場と駅の往復だったら全国変わんないですよ、景色も。災害大型のチェーン店が国道沿いにあって変わんないじゃないですか。でもちょっと歩くと路地入ってちょっとした商店とかいろんなのが出て、
なるほどなるほど、
とか神社、そういうね仏閣も好きなんで、
そこ行ったりする、その土地 の空気を感じるってことですよね。
そうでもあ、ね、足がダメだったらね
本当そこなんですよね。
まだいいけど、多分年いってね60、70とかいった時に差が出るんじゃないかと思うんですよ。絶対に
絶対います。
出ますよね、多分今動いてないと、多分その時にはもう足があってもういいやとかなると思うんですよ。いかないとか、
もったいないですよね。
せっかくね、やっぱ歩くのって基本だと思うんですよね、人間の。
いやもう本当 120% 遠い。
そうね。そうだ、俺もね結構ね会う人会う人には勧めてる、ウォーキングだけらしいよって、はい、
僕もね勧めてるんですけど、
そうみんなやらないですよね。ね、この感覚ってね、僕らそれだけ
ママね、
だから本当ね、
ごちそうさん、俺ねママにね勧めたんですよ、
やった方がいい絶対
と、ちょっとした筋トレ勧めたんですけど、あでもなんか スクワットはやってるんでしょ。
スクワットは時々ちょっとか時間のある時ね。
ちょっと体力なさそうですもんね。
もうさんそうもうであれだからピアニストだから。
いやいやピアニストも体力あった方がいいですもんね。筋力必要。
ここのねここの
魚さんま
いやでしょ。手ゴツゴツにして
る。いやでもね何をするにもやっぱりね。
まあ歩くのはね基本なんで。
歌やる上でも絶対ね。
そうそうそう、それこそ腹筋背筋も ね自然とこう歩くと多分鍛えられてますよね。
そうです。そうですよね。
インナーが
インナーも鍛えられる。
鍛えられるから。
そう全てにいいですよ。
なんか終わった後にハッピーな気持ちになりますよね。
そうですね。
なんかちょっと爽快感それはすごい私も感じたことがあって、それすごくいいことです。メンタルにおいてもね。
全部いやなんかいろいろ生活いろいろあるけどほっといて気分がいいんですよ。わかります。
わかります。わかります。それだけでも本当気分転換にもなるしね。もうなんかねすっきりする。そう。だから歩きたくなるんですよ。外に行って歩きたいっていう衝動に。
やべえ2日歩いてねそろそろ。
そうそう2日歩いてないとちょっとねそろそろ歩かない
ムズムズしちゃって。
それって歩いて帰ってくるんですよね。特にその先で何かをするとかお買い物するとか何かをお店に入るとかじゃなく、
それがウォーキングの時はただ帰る。もうそうです。
歩いて帰ってくるんですよね。
河川敷が広いのがあっていい本当に河川敷を行って帰るんだけど、もういいじゃないですか。信号もないし、ね、車も通んないし、そこが歩けるんでそこ歩いてますね。
僕はね何個かコースがあるんですよ、高円寺コースと、赤羽コースと上野コース。
いいですねまたね。いろいろ
10キロだったら上野なんですよ。で 7.5 キロだったら赤羽なんですけど、いやこれ家の場所
だから今なんかこっちもね
ち
そう今ちょっと推測してどの辺なのかなと思いながら、でもなかなかいいところに住んでるね。いいとこ住んでるね。上野まで歩いていけんだもん。
まあまあ俺の家なんて知らないところだ
よ
ね。
別にいないですよ。
女の子じゃないんだそう、まあでそれコース
なん
で、
そうだから全然もう一駅二駅歩くなんて全然平気ですよね。
全然平気
ですね。そういうことでもそれって感覚で
寝てても行けますね。
そう寝てても行けます
ね。我々だったらね。
そうこれ感覚ってそうなんですよね。やっぱりね10分でも嫌な人は嫌じゃないですか。
そう
えって10分歩くのみたいな、
長くない、
長いでその感覚ってうちら10分って言ったらね、なんかこれ10分
そうかでもそうかもですね。徒歩10分っていう感覚が全然
そう、うわって思う人もいるじゃない。徒歩10分はあるねみたいな、ね、するとえそんな近いのみたいな。
そうでしょうね。感覚が全然違うだろうな。そう、ね、
徒歩10分俺があのアプローチで測ってるんで、だいたい1時間で、6.7 キロぐらいなん
ですよ。あでも結構速い方ですよね。
多分
ペースは速いさ、歩きでも速い、速歩きでも速い方。
そうです。だから10分に換算すると、まあ1キロちょいなんですよ。だからちょっと1キロちょい10分か1キロちょいか
も。1キロちょいまだ歩けちゃうんだ。
そうね、1キロ歩けるってことですよ。
いつものスペースがそれだからちょっと記録更新しようってなる多分。
なるほどね。これまたペース入るんじゃない。だんだん競歩みたいな。
もうこれ以上やったら競歩になっちゃうわ。
そう。周りから見たら変な感じですよね。
変な感じ。
もう一生懸命。どう
って。エアコン消し忘れたのかなってなり
焦ってるのかなって、ね、
そうなんですよ。だからこれからはねちょうどいいと思う。外は半袖短パンでが今ちゃんと気持ちいい時ですよ、はい、夏になるとね、暑いんだけどそれもいいんですよ。それ暑くていい、ね、
ぐちゃぐちゃなまま行くのいい
んですよね。そうなんですよ。僕も日焼けも全然 OK なんで、もう本当に帽子もかぶらずにもう日焼けだと言いながらもう、ね、歩いて、もうタンクトップなんか着ちゃってね、普段そんな着ないのに、つい去年買っちゃいましたちょっと。
ああそうなの。
買っちゃったんですか。
そう。
似合いそうですよね。すごいタンクトップ姿。
子供からはちょっとやめてって言われましたけどね。
似合いそうですよ。
パパそんな格好でどこ行くのみたいな。いや電車は乗んないけど。
抹茶さんのこの元気の良さですよ。この秘訣ですよやっぱり。
そこにあるんですかね。
パワーがすごくないですか。
本当です。
本当すごいですよ。
大事なのかな、そういうの、ね、
大事だと思います、ま
あ、肌ツヤはいいって言われるけどね。
いやいいです、いいです、すごくいいです、
ここだけじゃないですか。汗じゃない。
いやそうか、
そうなんですよね。
ね、マオも忙しいからね。
私ね歩くと、頑張って歩くと楽しいんですけど、ご褒美が欲しくなってしまうんですね。
食べちゃったりすんの？
そうそう、それね、そうなんです。ただ歩いてまっすぐ帰ることができなくて、
途中で寄り道で
ってなったら 美味しそうなパン屋さんがあったらパンを買って帰っちゃうとか、
でもいいんじゃない、
ケーキを買って帰っちゃうんですよ。
でもね、初めはそういう目的で、うん、ね、ちょっと何キロか先のここに行こう、
行こう
帰ってくる。
でもなんかプラスマイナスゼロになっちゃうんでしょ。いや、でも、いや、でもね、
それさ、あれでしょ、カロリー的な話してるでしょ、
うん、まあね、
そう、気にしない
と
気
にしない
と、本当にただ歩くのが大事なんだから、そこが脳にもいいし体にもいいって話だから、その後いくら食おうがしたことないね、別に肉と食っても
ご褒美プランから始めてもいいですかね。
だったらでも歩いた方がいいわけだから。
そうかそうか、
ちょっと俺大盛り5杯カツで大盛り5杯食って帰ってくる時あるもん。
あれそんなに歩いて
プラスだよ、
プラス
本当はね、ったら
体重増えて帰ってくるんだ。
何にも気にしてないもん。あーうまかったって
俺もそう、食に関しては気にしてないから。そう
そうなんですね。
そうなの、そうなの、
そうか、
ね、
絶対そっちの方がいい、
そっちですよね、うん、歩く習慣。
いや、これでな多分何キロ消費したからこんだけ食べてとか、
いやいやいや、もうやん
なほうがいい、やんなほ
う
がいい、
そう、
わ、
う
ん、かりました、歩きます、
歩いたほうがいい。
生の決意が聞けた。
ね、ほんとね、歩いたほうがいいですよ、もう一駅ぐらいね、ここ駅から近いけどね。
いや、ほんと元気ですね、まっちゃまさん、もういや元気、めちゃくちゃパワーが。
本当ですか、好きなんですよこういうたまにこうやってみんなで喋んの、
うん、いや僕もね、いや本当は本当にビールが欲しいですよ。
いや本当言っちゃっていいの、言っちゃっていいのね、言っちゃって本当にあるでしょ、
あります、あります、
あるでしょ今、
ありますよここに。
いや、ね、
本当に
酔っ払ってる、酔っ払ってる、酔っ払ってる、
ね、見えなかったね、ちょっと前前言うのがね、
酔っ払ってきちゃった、
相手だからこれ、ごめんなさい気づかないこと。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love?
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにモノマネ芸人のまっちゃまさんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。いやー、歌声素敵でしたね。本当に近い距離で生の歌声を聞けて、いやー贅沢な時間だなと思いながら楽しませていただきました。歌声が素敵なのはもちろんですが、お話をしている声もいい声だなってすごく思いました。ステージでのねショー、ぜひ見てみたいなと思いました。皆さんも SNS などチェックしてお出かけくださいね。ももくんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん、 何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃缶動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。